集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法に迫ってまいります。ということで、西原さんが海外出張からお帰りになったんですが、まず最初にお断りがあります。今皆さんユーストリームで、ご覧いただいている方もいらっしゃるかと思うんですが、いつもユーストリーム上に資料をいろいろとこのサイクル分析の絵とかね、チャートとか出しているんですけれども、ユーストリームのちょっと不調によりまして、今日はその資料が出せませんということで、番組ブログに資料アップしておりますので、今日はそちらを見ながら同時で、ご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、出張帰りの西原さんに早速聞きたいのは昨日の FOMC ですね。予想通りではあるんですが、パウエルさん無難にこなしたと言っていいんでしょうか。
まあ、無難にこなされたんじゃないかと思いますね。まあ、ただパウエルさんが喋るとなぜか株が落ちるので
その前まではちょっと上がったのにね。
昨日はさすがに3回目だったので、さすがに今日は株大丈夫かなと思ったら、ニューヨークのクローズは落ちたので。
3回目っていうのはパウエルさんがマーケットの、まあ、関係者の前とかいろんなところで喋るのが3回目
ですね。そうですね、3回目で喋ると、はい、2回までは、必ず株が落ちていたので、
はい、
昨日の3回目はさすがにないかと思ってたら、ニューヨーククローズでは株が下がってしまったので、すごいなこの人と思ってしまいますけどね。
まあそういう変なアノマリーになっちゃうと困るんですけれどもまあでも慎重に言葉を選ばれてね、どちらかというとハト派的だった印象ですけれどもね。
なんかちょっともう少しこう、なんでしょうね、もうそんな迫力を持ってトランプさんみたいな感じじゃなくてもいいんですけど、ジャネットさんみたいな落ち着いて喋るか、なんかちょっとこう、なんとなくイメージがパッとしない、
なんか
地味な感じがして、
せかせか喋るみたいな、なんかね、指摘はありましたけれども、
なんかまだだけどね、マーケットとの対話もそんなにないので、最初だからしょうがないんじゃないですかね。
はい、その印象はまあともかく、利上げをしましたね。はい、はい、利上げをしました、はい、それなのにドル安です。
まあ、これはまあこれまでも同じように、はい、昨日いきなり利上げをするんであれば、まあ、ドルは上がるんでしょうけど、利上げされるというのが、まあ、OIS という先物市場で 100% 織り込んでいたので、
はいはい、
まあ、終わると下がる、
うん、もう過去の FOMC のパターンもずっとそうですね、うん、もう FOMC が通過するとドル安ドル安ドル安、ずっと2015年最初の引き上げからこのパターンなんですよね、
うん、まあ、ただ例えば2年前の12月にこうドル円が118円まで上がった時もそうですし、去年の4月の利上げの時も2円3円ずっと上がってるんですよね、
うん、
上がっていて利上げすると落ちるというパターンはあるんですが、昨日みたいにこうドル円上がっていないので、そんなにだから下がることもないと、
はい、105円というのはかろうじてまだ今踏ん張ってる感じですけれども、ま
あ、逆に言うとこう昨日先週あたり105円が割れてもおかしくないような状況だったんですけれども、踏ん張っていたのは昨日の利上げまで待っていたという言い方もできる、
うんうん、あとアメリカの長期債利回りが昨日瞬間 2.93% までおーっという感じで上がったんですが、終わってみればまた
もうこれも同じですよね、
金利が下がって、
はい、金利下がってるので、
うん、まだこの膠着続くのか、それとも近々ドル円は下試すのか、
まあ、僕に聞かれてもまあ下がると思うので
下がると思う、はい、ポジショントーク出ましたけれども、
ういう、
はい、西原さんはずっとね、
はい、
下目線、
はい、
はい、ということで、うん、ドル円相場利上げにもまあ弱い展開続くということで、この後やっぱりちょっとねギリギリのところですから、
ちょっとね、
はい、ね、期末も迫っているということで、このあたりもまたちょっと後半
で割れてるんですね、
はい、うん、伺っていければというふうに思います、はい、それではこの後シンプル FX プラスからスタートです。
FX プラス。
さてここからは西原さんのメルマガでもおなじみ伊藤俊彦さんの伊藤式タイムサイクルを使って今後のマーケット展望してまいります。今日はユーロ円の週足のサイクル分析のチャートを伊藤さんにご用意いただいております。西原さんに解説をいただきましょう。
はい、ユーロ円の、週足のチャートを、本日はブログの番組ブログの、チャートでご覧になっていただければと思います。
はい、
はい、3つポイントがあって、ユーロ円まず伊藤さんのサイクル分析ですけれども、
はい、
安値をつけるタイミングはいつものように中期が
のサイクルでは、
が90週で動いています。
90週ごと、
まあ、ほとんど1年と8ヶ月から9ヶ月ですね、
はい、で安値をつけていく、
はいはい、で短期の、タイミングとしては、あ、週サイクルですねは、44週から47週つまり、11ヶ月
9ヶ月から11ヶ月ですね
のタイミングですね、
はい、この中期のサイクルの中に小さなサイクルが2つ内包されるみたいな形で下値をつけていると、
はいはい、そのタイム両方のタイミングが、今月の第1週に当たります。で今のところ、3月の第1週に129円の32銭というのをつけて、一度戻しているので、まあ、安値をつけるタイミングで安値をつけましたということが1点。
はい、ユーロ円は3月の第1週3月5日に129円32銭というのをつけて今若干戻しているという展開で、ここがピタリとこのサイクルで合っていると。
そうですね、
これが1つ、
はい、第2点は、200週移動平均、これ週足なので、200週になるんですが、はい、この、チャートで見ると黒いラインですね、水平なラインが、200週移動平均なんですが、
はい、
これがちょうど129円の48銭というところに位置している。でここでぴったりと止まっているということですね。
今200週移動平均線がサポートされて下げ止まっている格好ということですね。
そうですね、
はい、
これが2点で、この2点だけでも、タイミング的には、サポートつけるタイミング、あとは129円のミドルが重要であるということが2点、
はい、
でもう1点が、フィボナッチを引くと、このチャートの中の高値が149円の78銭、
これは2014年12月8日に149円78銭という高値があります。
はい、安値の方が109円の48銭、
これは2016年6月24日につけた安値、こことここをフィボナッチするんですね、
はい、50% つまり半値、
はい、
これが129円の、ミドルになります。
63銭と書いてありますね。
そうですね、
これね、はいはい、
ということは、フィボナッチの 50% も129円のミドルになるということで、はい、安値をつけるタイミングで3月の第1週につけました、
はい、
第2点は200週移動平均のところがサポートになって反発しています、
はい、
でもう一つはフィボナッチの 50% で、反発していますということで、129円の、30銭から50銭が非常に重要なサポートで今反発局面にあるというのが分かります。
サイクルと移動平均線とフィボナッチの半値というのが合致してるんですね、この129円のローあたりで。
そうですね、
ここで今下げ止まっているということで、サイクル的に言うと、じゃあここから少しこう戻す時間帯に入るのかなと。
そうですね、サイクル的には、この時間帯で、はい、一旦反発してるんですが、はい、まあ、この後いろんなFacebook の話なんかもするんですけれども、
うん、
一旦3月の第1週から反発に転じてるんですけれども、仮に、この129円のちょうどから50銭が抜けてしまうと、
はい、
このパターンが崩れてしまうので、
はい、
下げが、急激になる可能性もあるので、
はい、
129円のちょうどから50銭の間の、が抜けるか抜けないかは非常に重要なポイントになっているので、注意してくださいということになります。
はい、129円を割り込んでしまうと、まあ、この強烈なサポートというのが壊れてしまうということ で、
ね、
大きく崩れるリスクがあるということで、129円皆さんちょっと意識してここが割れるかどうかというところをポイントとして見ておいていただければと思います、
はい、
ご紹介しました伊藤式タイムサイクルの詳細、メールマガジンシンプル FX プラスでも配信中です。またポータルサイトイーグル FX でもご確認をいただけます。詳しくはラジオ日経集まれトレーダーシンプル FX トレードのブログをご覧ください。ではここからは西原浩一の視点です。西原さんがどのようにここからマーケットをご覧になっているのか伺っていきたいと思います。
はい、基本的にはその出張に行く前と変わらずに、ドルに対しては弱気、株に対しては弱気なんですが、
はい、
今週ちょっとマーケットで話題になった件があるのでちょっとご紹介したいということですね。
はい、
で今週フェイスブックの株が急落してるんですけれども、
そうですね、はい、下がってます。はい、
はい、これはイギリスにですね、キャンブリッジアナリティカというデータ分析会社があるんですけれども、
はい、
このデータ分析の会社がフェイスブック上でなんていうんですかね、アンケートを心理テストのようなものをやっていて、
ありますよね。フェイスブックやってる方多分ね、やったことあると思いますけどね、こういろいろとこう心理テストみたいなのとかね。
やったことない。そうなんですか。
私はやらないですけど、そうやった人のものがどんどん流れてくるので、誰に似てるとか、私はこうどういう性格だとか、
うん、そういうふうに聞いて
くるんだ。いろいろそう。
うん、なるほど。
聞いてくるのいっぱいありますよ。
でそれに対して、答えると。
はい。
例えば大橋さんだとどういうものに対していいねをするかとか
好みが分かる、
好みが分かる
ね、はい、
でそういうでビッグデータを、収集することによって、
はい、
この、キャンブリッジアナリティカという会社が、
はい、
ブレグジット、2年前のブレグジット、もうそれがありえないと言われていたんですが、それを実現した、
うん、
でトランプ大統領は、当選しないと言っていたのに当選させたのがこの CA の会社の、心理操作になるんじゃないかということで大問題になっているということですね。
因果関係ちょっとはっきりは分からないけれども、彼らの、そのデータをこう収集した結果、広告とかいろいろそういうのをこう見せることによってで投票行動を変えさせた可能性があるってことなんです
か、ね、高いということですね。だから結局、逆に言うとトランプさんにするというよりも、
はい、
アメリカ式のやり方だとヒラリー・クリントンに対して悪いイメージが、例えば大橋さんが投票者だとそういうイメージが植え付けるような広告を流すとか、もう一つは、ブレグジットの時もそうだったんですが、
はい、
アメリカではもうヒラリー・クリントンは絶対受かるような噂がもうほとんどそういう世論調査の結果が出ていました。
トランプはありえないという、風潮ではありまして、
そういうふうな、
はい、
報道を流すということは、ヒラリー・クリントンに対して投票しようと思ってた人は行かなくても受かるので行かなかった可能性もある。
なるほど。
でいろんなやり方があるんですけれども、そういうことを、したんではないかということで今問題になっていると、
はい、
でそのデータを、Facebook が、渡したんじゃないかということになってるんですが、 Facebook は意図的に渡したんではなくて、Facebook のデータを、CA が学術的な、ものとしてデータを渡していたら、それ使ってはいけないのに使ってしまったというところまで言ってるというふうに言われている。
渡したことは渡してる、
学術的に渡したんではないかと言って一度回収すると言ったんですけど、全てのデータを回収しきれていないということが分かって、それを使ったんではないかというふうに言われて今調査に入っていると、
それで今なんかフェイスブックをやめよう運動みたいなのがちょっと広がって、
広がってますよね。
でもあんなものにこうね、情報を取られてるとどんなふうにこうマインドコントロールされるか分からないぞみたいな、なんかそういう、
だけどそれもちょっと大げさでさっき話も出てたんですけど、テレビのコマーシャルって全基本的には全てそういうこう心理操作みたいなところがあるですよね。
良さそうだなこの商品とかね、
タレント思わせるわけじゃないですか。
タレントのこの子がいいって言うならいいのかなとか
思うんですよね。で気持ち悪いっていうのはそれテレビってマスに対してやってるんですけど、これは大橋さんという大橋さんがどんなことに対していいねをするかということを調べ上げた上で、多分あなたはこれが好きでしょっていうことで、テーラーメイド的にマーケティングされるのがちょっと気味が悪いというのはあるんですが、
Google のね、アドセンスの広告見ててもそうですね。一回何かこう お財布とかググるとずっとお財布ついてくる。
ついてくるじゃないですか。
どこ行ってもお財布の設定が、
う
ん、どのページ見ても。
お前これ欲しいだろうみたいな感じで来るので。
いやもうっていう、そうそうそう。う
ん、でここからが問題なんですが、それは日本人的なリアクションだとそれが気味が悪いで終わるんですが、アメリカ人はそれを気にしているわけではなくて、うん、問題になっているのは、こういうことをすると、そういう広告料を取るビジネスが問題になるので、まあ、例えば Facebook は手数料を取ってそういう仕事をして広告を外してくる、
うん、
広告だけでやろうとするとどうしてもそういうことをどんどんやってそのデータを渡すということになるので、ちょっとそのビジネス形態が変わるんではないかという、まあ、報道も多くなっていて、そうすると Facebook のビジネス自体が大きく変わってしまうかもしれないということは、株が下がるんじゃないかということになって、まあ、アメリカの IT 企業は、ファング系で無敵だと言われていたんですが、こういうところにちょっと、まあ、いきなり下がることもリスクもあるんだなということをマーケットが認識したので、まあ、こういうキャンブリッジ、アナリティカとか、うん、こういう報道の行方はちょっとこれから気にした方がいいんじゃないかなということですね。
急に Facebook 株っていうのは、うん、ナスダックに組み込まれてるね、はい、ダウではないんですね。
ダウではないです、まあ、ナスダック下がると当然ダウも引っ張られるので、うん、
まあ、ナスダックは史上最高値を2月の急落以降また更新していたんですけれども、うん、これ騙しになっちゃう可能性があるんでしょうかね。ナスダックが上がってるから、まあね、ダウもそれにつれていずれ高値更新するんじゃないかっていう期待もあったんですけど、
というかほとんどの、自分含めてマーケットの参加者はそういう懸念のが期待の方が多かったんですが、はい、こういうことで結構 5% も 7% も一気に下がったりすることがあるんだということで、マーケットが、あまりにも多大な期待がファング系にあるので、うん、それに対して警戒感が出ているということですね、
うん、となるとやはり米株はトップアウトしてしまった可能性というのは否めないというムードになるでしょうか。
なる僕は思ってるんですが、うん、そうですね。あとは、はい、ちょっとこの報道でマーケットとは関係ないんですが、面白いなと思ったのは、Facebook がわざわざ共和党に対して、有利になる情報を流したみたいな報道もあるんですけど、Facebook って民主党なのでそういうことをわざわざすることはないので、ザッカーバーグは今回三大ネットワークは基本的に民主党なんですけど、民主党がバンバンこのフェイスブックのニュースを流して共和党のためにこんなことやりやがってみたいなことをやって 5% も 7% も下がってしまったんですが、
むしろ身内バッシングみたいになっちゃって、
だからこれはちょっと僕の共和党の友人がこれはかわいそうだっていう、
敵に塩を送っちゃったみたいな、うん、
フェイスブックは民主党に対して寄付もしてますし、うん、まあずっと貢献していたと思うんですが、多分Facebook は知らなかったんですけど CA に、データ抜かれてはないんですね。それを利用されてこうなっちゃったと思うんですけど、うん、それでいきなり叩かれて、民主党、まあ民主党に叩かれてるんです。三大ネットワークはこれだけ報道するというのは叩かれていることなので、ちょっとザッカーバーグはかわいそう。
これ大引きそうですか。
まあこれはちょっと大引くんじゃないですかね。これがどうなるか、
う
ん、
そうすると、まあ、米株はやはりもう高値奪還するのは難しいとなると、ドル円相場も、
まあ、ちょっと上値が重くなるんじゃないかなというふうには思います、うん、
はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットにはFX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
スマレートレーダーシンプル FX トレード。
さてここからは、FX トレード掲示板です。 FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられたご質問に西原さんに回答いただくというコーナーですが、まず今現時点のドル円相場ですけれども、105円50銭割ってから下落が加速しておりまして、20銭台ぐらいまで落ちてますね。
加速というほどではないですが、まあこれ105円
の西原さんにしては物足りない下げ方ですか。
105円のバリアが割れるかどうかで、割れたらちょっと走ると思うんですけど、
バリアが割れたら走りそうという話がありましたが、今日寄せられたご質問もこのオプション絡みのご質問です。ご紹介しましょう。西原さんが今朝配信されたメールマガジンで、ドル円は106円のオプションをバックに106円を挟んで何度か出し入れしていますが、デイトレで106円台ミドルレベルで売り上がったものを現在の105円60レベルで縮小中と書かれていたのですが、これは西原さんのメルマガの内容 ね、はい、と書かれていたのですが、オプションが消えるということは一体この後どうなるということなんでしょうかという質問です。
昨日の、いわゆるニューヨークカットまでは106円で、多分30億ドルぐらいのオプションがあったんですが、
はい、
30億ドルとかあるとだいたい106円ちょうどのプラスマイナス50ポイントぐらいで上下することが多い、
膠着しちゃうんです ね、
そうですね、
トレンドができにくくなるんですね、
はいはい、それに引っ張られて、はい、ということは106円が割れると、まあ、僕の場合だとショートを減らす、うん、で逆に言うとそのオプションの人が105円の後半を買っているんですけれども、逆に106円のミドルになるとプラス50ポイントになると買っていたオプショントレーダーが売ってくる可能性が高いので、うん、割とこう、売ることに対してもあまり躊躇せずに売ることができる、
うん、
でその代わり106円が割ってくると105円のミドルがなかなか割れないので買い戻さないといけないということになるんですが、はい、それが昨日のニューヨークカットでほぼ消えていて10億ドルぐらいしかないんですが、となるとその106円の50の買いもいなくなるし、106円の50の売りもいなくなるのでマーケットが軽くなる。
昨日でオプションがなくなってるんですね、ほとんど大きい塊が。
106円はですね、
106円は、
はい、で今残ってるのは105円のちょうどのバリアなので、うん、これはその行ったり来たりではなくて、その手前はなかなか割れないんですけれども、割れたら走るという、
106円にあった巨大なオプションと105円にあるオプションはちょっと性格が違うということですか。
そうですね、106円ちょうどは、バニラオプションというんですけれども、
バニラオプション、はい、
よくオプションでコールとかプットとかいうのは、バニラオプションで、
はい、
この105円のちょうどというのはバリアオプションなので、これは
バリアですね、うん、バリア、
ここで、なかなかこの105円が割れない、まあ、バリアで止めてるわけですね、
つけさせたくないっていうのがバリアですね、
うん、そうですね、で割れたら万歳でズリッとくるっていうのがバリアオプションですね、うん、単純に言うと、うん、
バニラがある場合はそれを挟んで上下50銭ぐらいで、行ったり来たりするというような可能性がこう大きいというところですね。
そうですね、まあ、ちょっとここではそれ詳しくはできないんですけど、うん、オプションを持ってると簡単にどうしてそうなるか分かるんですが、うん、でバリアの場合は、ついたら嬉しい人と、
楽しい
ついたら100円がついたら儲かって嬉しい人と、100円がつくと、やられて悲しい人が出てくるので、
オプションの売り手と買い手って立場が違うわけですね、
は
い、
で、はい、今度は105円が、手前が硬くなるし、もし割れると、投げが出てずりっとくるというふうに、バニラとバリアでは
違うんですね、
オプションの性格は変わってくる、
はい、じゃあ106円のバニラオプションが昨日大きい塊消えてるので、ちょっとその50銭での上下というような動きから解放された分、上にも下にももしかしたらトレンドができやすくなる可能性があるという中で、
はい
はい、今日になってみたらもしかしたら下方向にトレンドができるのかなというムードなんだけれども、
もう今残ってるのは105円のバリアが中国だと言われているんですが、結構大きいと言われているので、
はい、
ここが抜けるかどうかが、過去2ヶ月ここは抜けていないので、
はい、
じゃあ、まあ、ここが抜けるかどうかが問題、
今度はこの105円に近づいてきたら、うん、その、まあ、中華系と言われているそのバリアが、まあ、機能してしばらくはここで弾かれると、105円ちょうどが だけどいつか破ける、破ける
破けるちょっと、はい、破れるんですね、破けてどうする、はい、破けてし
ょ、破れたらストンっていっちゃう可能性 があるということ、ね、は
い、
これいつまでとかいうのは分かんない、
バリアは分からないです、あの本当はあるの分かってるんですけど、はい、バリアっていうのはそのどのぐらいあるかというのがあのもう相対でやってるので、うん、その情報が分かっちゃうと、はい、大変お互いに困るので分からないです。
あ、バリアオプションっていうのはいつまでで消えるとかっていうのはあんまりこう流れてこない、
流れてこない、ね、本当は、うん、バニラもあんまり流れてはいけないんですけど大体分かる、うん、バリアは分からないです
ということなんですね。
昔はもっと分かってたんですけど、最近インサイダーに関してうるさいので、はい、本当に分からない。
はい、まあね、うん、銀行さんがね、あの、まあ、流してるってことになっちゃいますからね、まあ、そういう注文を受けて、で105円っていうのは今ね、巨大なバリアオプションがあるんですが、割れるとストーンと104円台、大きくちょっと突っ込んで円高になるリスクがあるということですので、この点にはご注意いただきたいと。
そういうことですね。
いうふうに思います。はい、うん、さて、時刻は9時56分になりました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週来週の注目スケジュール押さえておきましょう。早いものでもう3月終わっちゃうんですかね。
そうですね、
早いですね、ちょっと
毎週言ってますよ。
いや、もう、はい、来週ぐらいまでの3月終わり、はい、
うん、そうですね。
期末ってどうですか、期末。
やっぱり銀行時代の時は、まあ今からずいぶん前ですけれども、はい、やっぱり期末、円絡みは期末の30日は大きく動く。
で、3月30、特集、はい、
そうですね、30日、今年だと30日の金曜日が期末の最終日なんですけれども、はい、まず東京市場だと、中値。
10時ですね、はい。
で、最近はそれほどでもないんですけれども、中値の10分か20分前にいきなり上がったり下がったりすることが起こるので、ちょっと要注意。
はい、
それは輸出の、輸入の、バランスでどちらかが偏る。買いでない人が多かったりすると、そこで、銀行がショートになってしまうので、銀行がカバーしなければいけないということが起こるので、はい、急に上下することがあると。
輸出税と輸入税どっちのニーズが多いかによってギュギュッと中値で動いちゃう、はい、ということで、ロンドンフィックスはいかがですか。
ロンドンフィックスも、まあまあ、そのポートフォリオ、機関投資家のポートフォリオを動かすので、その時も、ドル円だけではなくて、東京市場のドル円だけではなくて、ユーロポンドとか、まあ、オージーも含めていろんなものがロンドンフィックスにかけて大きく動くと、うん、いうことなんで、これももう5、6年前までは、はい、もうちょっと前かな、7年ぐらい前までは自分たちのトレーダーは、うん、必ず残って見てたんですけれども、最近はあまりわからないので、はい、それほど気にしてはいない、
うん、はい。ロンドンフィクシングに関してはドル円だけではなくて欧州通貨もガッと動く可能性あるということですね。リバランスに伴う、はい、まあ、売買が発生するということで気をつけてください。というわけで、ここまでのお相手は
シンプルエフェクストレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう、
さよなら。